朝鮮の核・ミサイル問題をめぐり、リビア方式がキーワードとなっている。アラブの強権と恐れられたリビアの最高指導者カダフィ大佐は2003年、核兵器開発含め大量破壊兵器の放棄を表明した。アメリカが放棄を確認してから制裁解除などリビアに見返りを与えた成功例である。大佐が無残な最後を遂げたのは8年後だった。排水管に逃げ込んだところを反体制派の民兵に引きずり出され射殺された。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長のショックはさぞ大きかっただろう。2ヶ月後に父金正日総書記が独裁者のまま迎えた死との何という違いか。体制維持のためには大佐の鉄を踏まず何が何でも核兵器開発を進める、そう誓ったとされる。もっとも大佐が核兵器開発放棄を拒否すれば米英両国による武力攻撃は避けられなかった。米朝首脳会談を前にして、リビア方式による北朝鮮の非核化を主張したのは、強硬派として知られるボルトンアメリカ大統領補佐官である。ジョンウン氏もトランプアメリカ大統領の本気度に気づき始めたようだ。ジョンウン氏は早速、中国大連市を訪れて、習近平国家主席と会談した。窮鳥懐にいるのことわざ通り、後ろ盾の懐に飛び込んだ。トランプ氏は、3年前にイランと結んだ核合意に欠陥があるとして離脱を表明した。ポンペオ国務長官が訪問中の北朝鮮に対して、一切の妥協はしないとのメッセージにもなっている。福井県立大学の島田洋一教授によれば、リビア方式ではパンナム機爆破事件などテロの清算も同時に行われた。北朝鮮にとって拉致事件がそれにあたる。いよいよ日本にとって被害者脱会の正念場である。国会審議を18連休した野党議員も本気で取り組んでほしい。平成30年5月10日、産経省。